皆さんこんにちは、袴田真由子です。さあ今回は島田高校の北村ひなさん、島田工業高校の有田夏美さん、島田商業高校の内藤真理也さん、金谷高校の中平博人さん、そして島田商成高校の大村大輝さんにスタジオに来てもらっています。皆さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ新年早々ですけれども、いいことがあった方がいるということで、ちょっとご報告いただけたらと思うんですが。
はい、金谷高校中平博人です。
はい、
あの私無事に就職が決まりました。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
どうですか、どんな気持ちですか。
いやすごい、とても嬉しいんですよこの厳しい状況の中、内定が決まるっていうのはなかなかないと思うので、まあこれからも頑張っていこうと思います。
わあ、なんかすごいねさすがだね、決まった人だなって感じがするさあそんなまず嬉しい話がありまして、今回のお仕事現場です。株式会社アーク東海に行ってきました。有田さんはね今回お休みということだったんですけれども、はい、このアーク東海は昭和25年創業で、建築や土木などといった建設関係を総合的に行っている会社です。今回は施工管理という仕事について教えていただきました。施工管理、工程管理、安全管理、金銭管理を行う仕事で、実際に建築作業をする職人さんに様々な指示をするのが仕事ということです。この日は建設中の島田第四小学校の現場を案内していただきました。アーク東海では体育館や外回りの外構などを担当しています。案内してくれたのは取締役の岡本さん、取締役建築部長の塚本さん、工事長の斉藤さんです。それでは見学した時の様子をお聞きいただきましょう。
今こちらでやってるのが体育館の工事になります。今ね基礎の工事をやってまして、まあ半分ぐらい基礎ができてる感じです。この後鉄骨を立てていくような今手順で進めています。でこの今校舎のところとグランドなんですけども、その間のところで今ちょっと工事やってますけども、こちら側の工事がうちの方の土木部門の方で別で工事をやってます。まあ僕たちはこういった形で建物を作る方の、なのでそういった形でちょっとね、同じ会社でもちょっとやることが分かれてる、そんな感じですね。はいはい、ここがね通級棟っていう建物です。向こうのね本体の校舎と同じぐらいの時期に完成するもんですから、今仕上げの工事してます。今ねそこでね、クロス屋さんの方が、作業してますけども、まあああいう職人さんを、まあ、僕らは動かして建物を建てていくというような形の仕事になります。はい、
この仕事を行うにあたって一番のやりがいって何ですか。
あの今私営業なんですけど、僕も現場っていうか、まあ、彼らと一緒にあの工事を請け負ってたんですけど、一番のやりがいはやっぱり使ってくださる方が笑顔でその後使ってる姿を見ることですよね。皆さんが授業を受けてる場所、いろんな高校なんで授業もあるし恋愛することもあるし、いろんな青春を送ってるその校舎で思い出を作って大人になってくるってすごいことだなと思うんですけども、僕もそうやって過ごしてきた、そういうことの仕事に携わっているので、それが一番のやりがいですね。
一番大変な作業ってどこなんですか。
あの どの建物でもそうなんだけど、我々あの個人的に、ね、考えているのが、あの屋根を作る仕事だもんだから、雨が降ると仕事が進まない。地面を掘って基礎をやって、柱を立てて梁をかけて屋根を作る。そうすると、あ雨が降ってもね仕事が進めるんだけど、それまでがね自然との競争で、そこまでが大変だなと思います。台風が来れば夜も眠れない、明日雨降るんじゃないかって言えば、あの雨用事をしなきゃなんないっていう、そういうところの気苦労はありますけどね。ただ物を作った時の達成感っていうのは他の仕事と違ってずっと残りますんでね。僕が一番大きな建物でやったのが島田球場、あれを作る仕事に従事しました。今も残ってみんな使っててくれるんでね、それやってよかったなと思います。
この仕事を始めたその新人が一番苦労することって何ですか。
あの 一番苦労するのは専門用語多いですよ。何にも分かんないです当然現場には職人さんがいるし、職人さんもやっぱ専門用語使うし、やっぱいろんな用語が飛び交うんですけど、やっぱりそれを覚えていくっていうのが一番大変で、次に、図面を現物化していくじゃないですか、物に。読めないです最初まあ、うちの所長とか今日説明した斉藤なんかはもう図面を見たら頭の中でこう立体でガーってできてる、その 3D の映像が見たで僕数字しか読めなかった、最初。まあそれがどこの数字のことを言ってるか、数字にもどこからどことかいろいろなことが書いてあって、そういうことを読み解くっていうのがやっぱり最初の頃はすごく大変でした。
まあこれも一個あるかなっていうのは、まあさっき言ったように僕らの管理する上で職人さんに指示出すじゃないですか。あの指示出す相手が、まあ皆さんぐらいの年齢の時にお父さんちぐらいの人たちに何々してって指示を出すって嫌じゃないですか。それが大変だと思います
コミュニケーションを取れる方が一番です。あのいろんな先輩がいるとか、いろんな言ったように会社の人じゃない人もいる。でその中で仕事をしていく中でやっぱりコミュニケーションっていうのが非常に重要になるものですから、あの上手じゃなくてもあのコミュニケーションを取りに行ける気持ちのある人なら、あの誰でもやり始められる仕事じゃないかなっていうふうに思います。あの多分これからいろんな経験をしていろんな挫折もすると思います。でも全部自分の糧になっています。全てが経験で、今ここにいる自分は間違ってなかったってずっと皆さん思ってます。なのであの悔いることなく自分が思ったことを正直に進んでってください。そうすれば明るい未来は開けると思います。以上です
さて今回のお仕事現場は株式会社アーク東海です。もう地図に残る仕事というね、素敵な仕事を見せていただいたんですけれども、皆さん感想を聞いていきたいと思います。まず隣にいますので中平さんから聞いていこうかな、はい、
やっぱり工事現場っていうのを見るのがあまり機会がないんで、やっぱり外からいつも見る形なんですけど、今回は中を見させていただいて、すごくなんかなんて言うんだろう、神秘的っていうか、なんかすごい初めて見る光景だったので、ああこんな感じになってるんだっていうのもすごい思いましたし、なんか皆さん一生懸命やっていてかっこいいなっていう感じも思いました。あと福利厚生で誕生日付きの方はケーキがもらえるという、うん、すごいそこにも魅力を感じましたね。僕は
なんかかっこいいけれどもなんだかアットホームな
そうですね
ところもあって、
うんうん、
それがまたなんかチームワークっていうものを生むのかな。
あそうですね。
で中でやっぱりコミュニケーション能力がね、
そうですね、
高い方がいいななんていう話もありましたけれども、
はい、
でそういうところもだんだんこう生んでいくんでしょうかね。皆さんね、そう誕生月みんなでお祝いしましょうとかっていうところからもどんどんコミュニケーションっていうものも生まれていくのかなとも思ったんですけど、
そうですね、やっぱりコミュニケーションっていうのはやっぱりそうですね、そういうなんか一個の話題があってからだんだん積み重なっていくものだと思うので、やっぱりそういうのも大事なんですよね。
ねえ、なんだかそういうところも見せていただいたなという気がします、うん、でね、今なかなか見られない工事現場をっていうことだったんですけれども、内藤さん、小学校っていうね、それ結構身近なところじゃないですか、
はい、
で自分が通っていた、まあ、実際に通ってた学校じゃないですけれども、
はいはい、
小学校というところの建築現場を見て、
はい、
どうでしたか。
このラジオで今まで行ったところや小中学生の頃に行った社会科見学なんかで工場なんかはよく見たことがあるんですけど、こういった現場仕事を見たのは本当に初めてでした。工業系の仕事っていうのに就くっていうのは全く考えたことがなかったんで、自分の職業選びの選択肢も増えたように思いました。
なるほど。さあそして北村さんはいかがでしたか。
実はあの私の出身中学の登校ルートに日本小学校ちょうどあって、毎日いいな、建て替えられるんだなと思って見てたんですけどまさかその現場の中で100人以上の職人さんが毎日働いていて、いろんな部門に分けられてるっていうことも初めて知って、毎日見てた風景の中でそんなに大規模なことが行われてたんだなと思ってすごいびっくりしましたね。
ね、外からじゃわからないことが実際にこの取材ということでね、特別に中に入れさせていただいたことでより分かったことが多いですよね。
はい、なんか本当に想像もつかなかった世界なので、あんまり見たこともなかったので、すごいその現場を見ててチームワークが必要なお仕事だなと思ったし、なんかすごいリーダーシップとかもいろんなものが必要になってくるお仕事なんだなと感じました。
ありがとうございます。そして大村さんはいかがでしたか。
はい、今回思考管理技師について知って、この仕事すごいと思って、約束した時までにできるように現場の人に指示するという仕事で、すごく大変な仕事だと思いました。あと天候によって順調にいかないことがあって、その中で期日通りに完成させることがすごいと思いました。今後自分にとって予定通りにいかないことたくさんあると思うんですけど、その時でもすぐに対応できるような人になりたいと思いました。
なるほど、ね、だからこそ達成感がとにかく大きいというね、お話がありましたよね。
はいは
い、いいですね。じゃあこれからもう予定しっかり約束は守る、時間は守るみたいなね。それこれからの日常生活にもすごく糧になるような取材になりましたよね。
はい、なりました。
で、今回取材には行けなかったんですけれどもね、有田さん。
はい。
このアーク東海さんって島田工業出身の方が多いということだったんですけれども、取材の様子聞いてていかがでしたか？
本当に行きたかったんです。私、修学旅行中で参加できなかったんですけど、もう、修学旅行中でもぶっ飛んで、実際に目で見てみたいなと思いました。はい。アーク東海さんから資料をいただいて、今、施工事例というページを見てるんですけど、毎朝この建物見てるなとか、ここ見たことあるぞ、行ったことあるぞという建物を、の資料がたくさん載っていて、もう、それを見てからもう、ああ、後悔残したなっていうのを感じてますね、今。
でもね、この資料を見て、先輩方がこういう仕事をしたんだなって思うと、ちょっと誇りにも思いますよね。
はい、そうですね。
というふうに皆さんいろんな感想を持ってきていただきました。今回もまた特別な取材をさせていただきました。なんですが、実は、このね、コロナの状況で、このお仕事現場の取材、今回で一旦終了と、ね、なってしまうんですよね。残念、皆さんもなんか泣きそうな顔してますけれども、目をつぶっても。ね。ということでね、この番組に携わっていただいて、皆さんの感想をね、ちょっと聞いていきたいなと思うんですけれども、リーダーからいきますか。
はい。
じゃあ、中田さん、お願いします。
まあ、そうですね、こういう機会、なかなか、ないんで、すごく楽しかったですね。うん、やっぱり、いろいろな仕事を見れるって、人生の中でなかなかないと思うんですよ。で、やっぱり、こういう仕事、ああ、あるんだ、みたいなことも学べたし、その、先輩方からのありがたいエールとかでも、励まされたんで、このラジオに参加してとても良かったと思っております。
ありがとうございます。私も本当によかありがたかったです。副リーダーになりましたよね、内藤さん。
ラジオ出演というめったにない機会に巡り会えた上に、明るく元気な仲間たちと一緒に現場に行ったり収録をしたりすることができてとても楽しかったです。また今年から私は就活が始まります。こうして実際に今働いている人たちの意見や思いを面と向かって聞けたのはとてもいい機会でした。今までもらってきたエールを胸にこれからも頑張ろうと思いました。
すごいね、エールね、キーワードですもんね。でまたね、はい、この仲間に出会えたことがすごいいいなって私も思いました。
はい、
はい、そして有田さんはどうですか。
はい、私は島田工業生として最後の取材は絶対に行きたかったんですけど、本当それが悔しかったですね。前回このラジオに参加した先輩から、このラジオとても楽しいよと聞いていたんですけど、想像以上に楽しくて、そしていい体験になりました。
本当に有田さん最初から積極的にいっぱい質問していただいて、こうもうムードメーカーにもなっていただいて、本当にありがとうございました。そしてね、唯一の1年生北村さん、いかがでしたか。
私このラジオ企画に参加して、やっぱりこのメンバーとも知り合えたし、私が多分このラジオ企画に参加しなかったら絶対に行かなかったと思う仕事とかもいっぱい見学して、すごくなんか 人生が広がったような気がして、これからどんなことに進めばいいかっていうのがだんだん見えてきた気がします。
すごいね、なんか、ね、皆さんと一緒に取材して私の人生も広がった感じがしますけれどもねそして大村さんはどうですか。
はい、オープン前の門ヨガに入らせていただくこともできて、まあ、施設内を案内してもらえて、あと高森商店さんで島田市で取れるお茶について知ることもできましたし、あとアーク東海さんで工事中の学校に入らせてもらえるとか、今回ラジオに参加させていただくという貴重な体験をさせていただいてすごいありがたいです。まあ、今回こうやってラジオに参加してあの見に行けた会社とかいっぱいあって、まあ将来のためにいい経験になったんじゃないかなと思います。
本当にもうね、大村さんもしっかりとメモを取ってそれを言葉にしてくれたなっていう感じがしました。ありがとうございました。まあ、なんかね、今しんみりとした感じになっちゃいますけれどもでもね、このコロナの状況がこう収束したりね、落ち着いてきたら、はい、もしかしたらまた取材に行けるかもしれませんので、でその日をみんなで切に切に願いながら、はい、まずは一旦終了という形にしたいと思います。ということで、今回は島田高校の北村ひなさん、島田工業高校の有田夏美さん、島田商業高校の内藤まりやさん、金谷高校の中平ひろとさん、島田商成高校の大村大輝さんにスタジオに来ていただいていろんなお話を聞きました。皆さん本当にありがとうございました。
ありがとうございました。